自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードをモッシュ的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークコンサートでモッシュのフォックスミュージック。パーソナリティは私、最近お気に入りの猫動画見てますモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第116回目となりました。おうち時間がね増えると、まあそのおうち時間始まったきっかけで今まで見てなかった YouTube チャンネル、これをね見る機会がぐっと増えて、でそのさっき言ってたお気に入り猫動画っていうのがね、山猫と猫さんっていう人が上げてる、あのねねママっていうね、あの保護猫さんだったんですけど、もうあの山猫と猫さんのところに来た時には妊娠中だったっていうただねものすごく美猫ちゃんなんで、もうどのぐらい美猫かって言ったら銀座や祇園のねママレベルのたおやかさ、この色気たっぷりのねねねママちゃんとその赤にゃんずの様子を見ながら、私は毎日今日も見てきたんですけど、それプラス本当にあの銀座の七重チャンネル銀座七重の七重チャンネル、あれをねついつい同時に見ちゃってますやっぱりね品のある女になりたいわっていうのがあるので、まあ、そんなこんなでね、あの6月の14日の私がずっとやるって言ってたイベントに向けて、ちょっとピックアップのね曲とかも構成考えてたんですけども、この状況だとちょっと思い通りに6月はなかなかいかない。ちょっとまあイベントに関しては後で情報伝えますけども、とりあえずあの今月ピックアップしようと思ってましたホイットニー・ヒューストンのエンダーじゃない方のオールアットワンスをピックアップしていきますので、よろしくお願いします。それでは、この放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artheels.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
はい、ということで今月のフォックスミュージックは、ホイットニー・ヒューストン、ホイットニーって超日本語読みですけど、ホイットニー・ヒューストンの、All at Once、 1985年の楽曲をピックアップしていきたいと思います。ホイットニーは1963年生まれのうさぎ年の人なので、ダウンタウンとか、レピッシュのね、マグミとか、京一とあの、同級生ですね。そういう覚え方をしてるんですけども、このね、デビューアルバムが、もう、まさにホイットニー・ヒューストンが、出しました。ホイットニー・ヒューストンっていうね、この、私がこの番組でよく言ってます、フェンス・オブ・ディフェンス形式の走り？いや、走りじゃないかもしれないけど、同じ系統言ってます。ちなみに、これ、ホイットニー・ヒューストンというアルバム、ファーストアルバムだったんですけども、セカンドアルバムも、ホイットニーっていう名前だったと思うんで、ちょっと、フェンス・オブ・ディフェンス形式。あらあれホイットニーもやってたの？なんて、後になって思いました。このオールアットワンスって曲は、もういきなりデビューからアルバムでドーンって出したんで、そのシングルカットをアルバム出してからシングルカットをちょこちょこやっていったって手法ですね。その中の一曲なんですけども、あんまり馴染みないかもしれないですね。昔あの夜ヒットで、ロンドンからかどっかの中継で歌ってたのはこのオールアットワンス、 All at Once ってやつなんですけど、これなんで私がこの、ホイットニー・ヒューストンの中でもちょっと地味めじゃないの All at Once っていうのをなぜ好きか、好きかっていうか、まあ、思い入れがある、うん、って言った方がいいのかな。それはズバリ部活。もう本当私の音楽エピソード大体10代までに形成されてるエピソードが大体そっからなんですよね。初めて聞いたのは中学の時かな。そうですね、ホイットニーとの出会いは中学、そうだな、中2ぐらいの時かな。うちのお姉ちゃんが、うちの姉ちゃんもまあ部活で同じだったんですけど、あの人は高校2年の時に1個上の先輩が、3年生がこう引退するんですよね、3年生って。で、それで3年生の引退式、まあそれ文化祭なんですけど、そこのオーラスってのは泣きの一曲を持ってくるんです。必ず。もうどの学年も、私もやりました。それで、その泣きの一曲、で、私たち今日で引退します。てんててんてんててんみたいなので、選ばれたのがこのオールアットワンス。それをうちの姉ちゃんが2年、高2の時に家に持って帰ってきて、ちょっと今年の文化祭の最後の曲これなんだみたいな感じで聴かせてもらったのが一番最初。で、それからさらに私が、同じ、まあ、高校進んで同じバトン部に入って、高校、私自身が2年生になりました。そうすると、1個上の人がまた、リバイバルっていうのかな。まあ、そのまま探すのめんどくさかったからっていう理由もあったんだと思うけど、もうオールアットワンスでいいんじゃないみたいな感じになったっぽくて。それでね、違うかな、私が1年生の時かな。一年生の時に二つ上の人かな。とりあえず先輩が先輩が泣きの一曲、私たちの最後の舞台を締めくくるのはっていうので持ってきたのがオールアットワンスで、またホイットニー、私二回なんか関わっちゃったなっていうのが、あるんですけど、このね、この歌詞がまたね、オールアットワンス、まあ、直訳したら、まあ、突然にとか、そういう意味合いで。で、歌詞の内容は、まあ、恋人ともうまくいってない。実はもっと前からうまくいってなかったけど、この主人公は、ちょっと目をそらしてたと、感じ、うすうす気づきながらも感じてた。でも、こう、私は向き合うために時間を取ってみた、みたいなね。そして、あなたが戻ってこないことに気づいた。Lonely Sea、All at once, a drifting on a lonely sea, lonely sea、 この孤独の海をさまよいながらっていうような、ね、ホイットニー自身もこう、もう思いを込めながらこう歌ってるんですけども、こう、恋愛の歌なんだけども、この、なんか私にとっては今の状況と割とこう被ってんなって、私がまたなんかそういうのをうまく持ってきちゃう、呼び寄せちゃう呼び寄せちゃうのかもしんないんですけど、なんかありますよね、私ね、よく。今月ピックアップしようかなと思ってたやつが、実は最近、何十年ぶりに復活したとかね。そういうことよくある。それのパターンなのかもしれないんですけども、なんかその、例えばこの曲の中は、あなたが戻ってくることを願いながら、あの頃を楽しかったように。でも、あなたは帰ってこないっていうような歌詞が、まあ、英語で歌われてると。でも、それが、まあ、この曲の中の彼っていうのが、私にとっては、こう、ライブで皆様に、あえて表現活動できていた日々っていう、もう、これはもう、音楽やってる人とか、芝居やってる人とか、もうみんな、共通すること、お店やってる、飲食やってる人でも同じだと思うんですけども、本当にお客さんの顔を実際 ライブで、見て、声を聞いて感想がもうダイレクトに返ってくる、あの状況にいることの素晴らしいこと、これはやってる側もそうなんですけど、まあ自分が実際現場にライブ行ったりとかこう見る側だったとしても、もう何事にも変えがたいものじゃないですか、それって。でそれがね、今なかなかうまく、もう特に 5月の公演とかも、もう 3,4,5 の音楽関係とかだとね、ライブとか演劇関係とかでも全部飛んでるし、で、まあ実際私も6月の14日、やるってずっと言ってて、で、さすがに、もう、花粉と同じようにゴールデンウィーク過ぎたらちょっと落ち着いてるだろうって、2月ぐらいとか思ってたんですよ。それが、なんだかね、伸び伸びになっちゃって、アベのマスクも全然来ないじゃないですかそういうね、こう、はあ、ま、でも私たちだけでも頑張ろうみたいなそんな気分にもさせられるし、でもこれはなるべく私は悲観的に考えずに、新しい時代が来るきっかけの、大きなきっかけの一つだから、最初はみんなものすごい、苦しい思いは少なからず絶対するけども、ここでそれぞれの意見をこう思っていることとか発言とかしてて、自分たちで方向性をこう決めていく、もうその最たるところが、まあ、大阪の吉村知事、私と同い年なんですけどねじゃないかななんて、そんなことも思ったりするんですが、まあ、とりあえずその、まあ、6月の14日のイベントはちょっと構成考えてた通りにはいかないので、インスタライブとかでちょっとね、いずれは絶対やるんです。いずれは必ず皆様にお届けしたいので、やるけども、とりあえず6月のね、皆さんに集まっていただいてっていうのは、来る側もやっぱり不安がまだ残ってる状態だと思うんです。なので、まあ、私なりに6月14日は、まあ、インスタライブかな、やっぱりちょっと、むしろライブでできないような、むしろライブでできないけども、部屋の中サイズだったらいける歌とかね、あるんで、だそういうのをちょっと、まあ、6月は出して、で、おい、状況見て、夏にね、できたらいいんですけども、そういうのも、策は、いろいろ考えております。ええ。それに、まあ、このオールアットワンスって曲、オールアット、ワンスが文末に来ると、なんか同時にっていう意味合いもあるらしくて、もうまさに今はちょっと皆さん厳しい状況、私もそう、もう全員がね、ちょっと初めての状況で、バタバタバタとなってしまうけども、これは新しい時代の切り替わりの激震だと思って、でただライブを求める人々の気持ちってのは、どれだけリモートが進んでも私は変わらないんじゃないかなと思ってるんですよね。っていうか、もうそう信じてる自分自身も、ライブの良さ、実際の生の声聞くとかも感動全然違うじゃないですか。そこのね、私は信者でもあるので、で、演者でもあるので、うまく共存してやっていきたいなと思っております。なんかちょっと、しっとりしちゃいましたけども、タンクトップ姿でそんなことを実はね、言ってるんですよ。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ。は毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほほ。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組、
最高だな。締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ、
なんでさっきタンクトップ着ながら喋ってるんですよって言ってたかっていうと、これ毎回番組が収録終わると写真を撮って、私いつもながらジャケに寄せる努力は惜しまないじゃないですか。でホイットニーといえばもうノースリの女王なので、写真撮るんでアップした時に、あ、なるほどね、これのことねって思っていただければいいなと思ってます。はい、そしたら、告知いきましょうか。さっきも言った通り、ちょっと6月のね、14日のって言ってたイベントは、まあ、会場もまだ、私が使う会場はシーネ、学大のシーネというところで、もう絶対ライブハウスとかよりも、ここが、換気もいい、環境もいい、スペース的にも非常に素晴らしい、そこしか考えてないので、まあ、シネさんとイベントをやる時期、都合とかをこう調整しながらまたお伝えします。まあ、早ければ本当夏ぐらいできたらいいなと思ってます。で、とりあえずまあ6月の14日あたりは、おそらくインスタライブで私が部屋の中で家の中サイズの歌を、ちょっと歌ったりとかすると思うんで、チェキラ。それと、あとは、まあ、前回も言いましたけども、ドーキーパーク、私がドイツ行った時の、ボスですね、コンスタンザ・マクラス、ドーキーパークというカンパニーのフルで見れる作品、私がビデオ出演してたヒアアフターと、あとバックトゥーザプレゼンツ、これはもうマスターピースなので、ぜひご覧いただきたいと思います。私のブログにリンク貼ってるのでよろしくお願いします。それではモッシュのフォックスイミュージック、今月はこの辺で、また来月の第4土曜日にお会いいたしましょう。 See you next time。 この放送はプレゼンティットバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。